皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は視野を広げる大切さという話です。まあなんか説教じみた話をするんじゃないかなと身構えてる方もいらっしゃると思いますが、いやそういうわけでもなくてですね、この、まあ、視野を広げる広げないの話はですね、まあいつも大事なことではあるわけでありますが、特に今はですね、この視野を広げるとすごく面白いということをですね、皆さんに感じていただけたらいいんじゃないかなと思うんですね。バイデンありますよね。まあ偽物の大統領なんですけども、あれホワイトハウスなんか入れないですね。で隣の道一本隔てたアイゼンハワービルっていう中にですね、彼の使うセットがあるんですよ。でこの舞台の上にですね、まあホワイトハウス風のね大道具並べて、まあそこでなんかこう喋ったりするんですけども、まあその大道具が大道具と分かるまでですね、カメラをこうズームアウトするとですね、ほら大道具に座ってこうやってんだってバレちゃうわけですね。ですからそのカメラはズームインしてですね、普通はその大道具だとバレないように、まあその人間とですね、それからそのまさに大道具として見せたい部分だけを見せると、だからズームインして普通はこう放送とかするわけですが、最近のメディアもですね、もう完全に、なんかバイデン見放したような感覚があって、なしバイデンをだけ報道してると視聴率がどんどん落ちるんですね。CNN なんかすごかったですね。今年1月3日からの週、1週間の視聴率が、去年の同じ時期の9割マイナスって言うんですね。9割減だったって言うんですから、まあ、それは商売になりませんわね。だから CNN も普通のニュースチャンネルに戻りますと、言っておりましたがね、まあそんなことになりますから、もうあんまり、遠慮がないんですね。このズームアウトするわけですよ。ズームアウトするとバイデンが普通のパイプ椅子に座ってる様子とかですね、あれだって横から撮るからそうなっちゃうわけね。横から撮るからですね、それパイプ椅子だってバレるわけで、正面からね撮れば机の陰に隠れてどんな椅子か分かりませんからね、わざわざ横からちゃんと撮るわけですよ。それからそのズームアウトしてね、大道具のね上と下見せるわけよ。なんだ俺、壁じゃないじゃないか、柱じゃないじゃないか、それ舞台の乗っかってんだけじゃないかと、上ないじゃないかと、屋根がないじゃないかとバレるわけですね。視野を広げる大切さって分かりますでしょね。このメディアはですね、やっぱり視野を広げて国民にですね、視聴者にですね、バイデンとは何者かってちゃんと教えてるんですね。ズームアウトするって視野を広げるってことでしょう。そうするとですね、この男は何者かということをですね、そのアナウンス抜きにね、昔の無声映画ですよ、声のない映画のごときものにして、人々に教えてるわけでありますね。まあそんな感じでですね、今やテレビの方もこの視野を広げるっていうのは商売ね一つですね。からコロナの話、ウイルスの話ですけども、私動物の先生方、獣医さんに何人も知り合いがいましてですね、実はそのウイルスの話というのは動物の先生方はすごく詳しいんですね。人間の感染症っていうのは近年はあまりないですよね。まあ風邪ぐらいのもんで、命に代わるようなものが普段続々あるって話はもう近年ないんで、やっぱりその感染症の話は動物の先生方の方が詳しいんですよね。ですからコロナ始まった時から動物の先生方にいろいろお話伺っててね、まあコロナウイルスの件とか、あれワクチンも、やっぱそれは非常に興味深いですね。このその動物の動き、動物が何をしているかって中に人間のこの無意識の世界が当然入ってるわけですよね。で、そこにはこのワクチン、ウイルスと、まあ、動物、生き物の関係も全部見えてるわけで、だからこの、まあ、人間の医者の世界だとあまりもうないものですから、そういうね、コロナウイルスとか。まあそれはそれなりにこう研究して、たまにはですね、それで大儲けをしようと、秘密の研究をやって大儲けしようなんて、とんでもない80過ぎのじいさんがですね、まあアメリカのコロナの最高責任者で、いまだにこう政府に居座ってるというような状況でありますが、 まあ動物の世界から見た方がそれはすごくよくわかりますね。でやっぱりなんて言うんでしょうかね、この今みたいな時代はですね、やっぱりいつもこの一つの方向ではなくて、あらゆるところから物事を見ることがすごく大事じゃないかなと思うんですね。でまあトランプたちの動きを見てても、もうなんか完全にトランプたち、上げ潮ムードに乗ってますよね。バイデンのやったことって全部失敗じゃないですか。しかしあれ面白いのは、やっぱり彼らのトランプたちの一番求めてるのは中間選挙で勝利することなんでしょうね。だから今ここでバイデンたちひっくり返しちゃうとですね、中間選挙までまだありますよね。10ヶ月ぐらいあるから何がどう変わるか分かんないじゃないですか。そうするとこの問題も解決しなきゃね、あの問題も解決しなきゃ、この不正を正す、あの不正も正すっていうのを全部まとめてですね、まあ選挙の後にやりましょうって言ったけど、それ選挙強いわね本当にね。だから遅れてる遅れてるってよくみんな言うんだけども、いや遅らしてんでしょ。選挙に勝って、要するにそのアメリカ連邦議会の上下両院をとにかく多数取るわけでしょ。でトランプ側の共和党がアメリカ連邦議会の上下両院を多数取れば、まああとトランプ戻ってきて何でもできますわね。だからそれまでは要するに全部バイデンのせいにして、でしかしその棚ざらしにすると、棚ざらしにして、でバイデン悪いと、でバイデンがいいと思ってた人もどんどんその改心させると本当のこと言ってね、改心させると。で独立派っていうじゃないですか、共和党でも民主党でもないインディペンデントね、まあ言ってみれば無党派層ですよ。この無党派層が最後勝負になるから、無党派層がやっぱりこれはトランプの方がいいわいというふうにどんどんどんどん動いていくまで、限りなくだから追い詰めて、しかし最後のところは潰さないというやり方なんだと思うんですね。例えばね、日中の対立なんか見ててもよくわかると思いますが、あれ本当はですね、日中対立があるからその予算をもっと増やせとかよく言うでしょう、アメリカ側が。あれだけどね、中国倒れたら商売上がったりなんですよ。あれもだからね、中国の脅威を使って日本に金出させてるから、中国共産党が倒れたらあれは終わりなんですよ。だからね、このいつまでもその中国共産党が危険なまま残っていてくれないと、彼らの金儲けは失敗するわけ。テロもそうなんですよ。テロの脅威があるから皆さん構えろ、対策打てと言うんだけど、じゃあテロの脅威がなくなっちゃったら、今度テロ対策っていらないわけですよ。昔彼らそれで大失敗したことがあるわけ。冷戦の崩壊、ソビエトの崩壊なんですよ。まあ戦後ですね、第二次大戦後米ソの対立が本格的になってきて、まあ、冷戦で勝利するってことはアメリカにとってすごく重要な課題になりましたですね。ところがですね、その実際に冷戦崩壊してみるとですね、91年にソビエトが潰れてみると、そこで見えてきたのはその莫大な軍事予算の削減ですよね。莫大な軍事予算の削減で、冷戦崩壊で、まあ、自分たちは勝ったと思ったら、はいご苦労さんでしたと、もう、御用済みなんで予算は減らしますというふうにやられたわけですね。そうか、戦争ってのは終わっちまったら俺たち商売がないんだと。いつも戦争の危機が、クライシスがあるから飯が食えるんで、あるいは予算が増えるんで、その危機をなくしてしまう、いわんや戦争が終わりになったら、それはその自分たちにとって失業を意味するんだということに気がつくわけですよ。90年代ですね。で911事件以降ですね、2001年の今言ったように永遠になくならない危機、永遠にその終わらない戦争でやっていこうと思うんですが、そこをトランプたちに要するに頭からひっくり返されるわけだな。頭からひっくり返されて、今方法の手でいくつかのところに粘っていますよ。沖縄あたりにまだなんかいるようですかね、そういうアメリカの連中もね。しかしまあああいうのはもう敗残兵みたいなもんだから、時間の問題だと思うんですね。でですから、中国はけしからんとか危機だとか、ロシアは危機だと言うけど、じゃあやめたろうかと、共産党も全部やめにしたろうかと言われたらですね、いやちょっと待ってくれと、やめにしたら俺たち全部撤退だと、いやそれちょっと困るんだと、もうちょっとですねミサイル飛ばしてよ、もうちょっとなんか戦闘機出してよというような世界ですよね、あれね。でだから何て言うんでしょうかね、その漫画みたいな世界があるわけですよ。だからああいうの見てても所詮ね、もう今の時代っていうのは、まあ、中国もアメリカもそうだけども、 まあ、あのワクチンとかやってる連中もそうだけども、基本的には金だけだね。求めてるのは金だけですよ。金以外のものってなんか求めてるもんないんじゃないの。そのまあ、あの野生の動物っていうのは、例えばチョウチンアンコはね、その深海でチョウチンにですね、頭の上のチョウチン明るくして餌集めて、でそれあの食べてますよね、餌呼んで食べてるんじゃないですか。やっぱりなんかそれぞれですね、暗闇に生きる動物もですね、まあディープセットみたいな連中もですね、独特の餌の取り方ってあるんですよ。まあそれでこの生きてんだね。でこの間もあのちょっとなんかたまたまテレビ見てたら面白いの見たんですよ。そのアンコウの話なんだね。まさにちょうちんアンコウじゃなくてですね、まあ普通のアンコウなんですよ。あの駿河湾あるじゃないですか。駿河湾はですね、まあ、急に深くなる、まあ、海溝がありますからね。海で浅瀬がだから陸地に近くあるわけですね。この陸地に近い浅瀬にですね、ある季節にアンコウがどんどん上がってくるって言うんですね。でそれをそのカメラでこう水中カメラで撮るんで、ね、まあ、アンコウってのはご承知のとおりでっかいあのアンコウですよ。で地面に伏してて目の前に魚来るとパクッと食べちゃうんだけども、普通のアンコウはですね、やっぱりその頭の上に釣り竿みたいなのついてるんですね。釣り竿みたいなのついてて、その先にこう餌みたいなのついてるんです。ひらひらが、このひらひらを振るとですね、魚が集まってきてパクッと食っちゃうんですよ。でところがその中にですね、ひらひらがついてないそのアンコウがいるんだと。その竿はあるんだけども、竿の先にひらひらがついてないんだと。でなんでそのついてないかっていうとですね、なんかそれもカメラで撮ってたんですけども、実はこのフグが食うと自分が中毒死するフグがいるらしいんですよ。ある種のフグはですね、なんかね、その非常に危なくて、アンコウもそれは食べないらしいんですね。だからこうひらひら振ってですね、餌呼んできて、でこのしかし魚食うと危ないと思うと食わないんですって、毒があるから。そしたらそのうちにですね、このひらひらをですね、フグに食いちぎられるんですって。フグがですね、ひらひら食いちぎっちゃうんだね。で食いちぎっちゃうところカメラ捉えてるわけですよ。でアンコがですね、痛いんだろうなあれな、なんかあっと体を起こしてですね、こう動いていくんだね。興味深いですよ。でひらひら捉えちゃうんだけども、まあ言ってみればその危機を煽ってね、こっち金よこせと、ほら俺たちいないとお前中国から攻められるぞ、ロシアから攻められるぞって言って一生懸命こう旗振ってね、金集めてるわけだよ。でもね、その旗取られちゃうことがあるのよ。いやもう中国共産党は店じまいしましたとか、ロシアはもうね、店じまいしましたとかいうことになると商売上がったりだよね。結局中国共産党が2000年のあれですよ、2000年のドットコムバブル以降今日まで生きていたのはアメリカとびっちりつるんでたからだよね。中国共産党が強いから今まで生き延びてきたんでは全くなくて、中国共産党の後ろにアメリカのディープステートがべったりくっついちゃって、 IT でもそれからあれでもそうだよ、世界戦略でもね、それからワクチンでもそうですよ、べったりくっついちゃって、アメリカのディープステートと中国共産党が一体になって、だから今日まで続いたわけだ。中国共産党が強いわけでは全くなかったわけですよね。であいつら組んでやってて、それをトランプにぶっ潰されたから、まあもうなんか今方法の手になっちゃってるわけですよ。方法の手になっちゃって、エンジンをね外された車みたいになっちゃって、なんか惰性でですね、こう動いてるだけの存在になっちゃいましたよね。そうするとやっぱそれは困りますわな。これで飯食ってる連中はそのひらひら捉えたですね、竿の先のひらひら捉えたフグみたいな、竿の先のひらひら捉えたアンコウみたいになっちゃってるわけですよ。で最近はですね、だからやる気もなくなっちゃって、兵隊がですね、まあコロナ対策もねしないで出歩きますから、日本側からもこっぴどく怒られちゃってですね、今までなら怒らない日本がですね怒られたんだね。あれは私これもね大きな変化だと思うんですよね。さっき満州の話したかと思いますがね、日本が満州国をでっち上げちゃいますでしょう。で日本軍が強いうちはですね、向こうの中国の人もね日本の言うことを聞くんですよ。ところが日本が8月15日で負けてソ連が入ってくんでしょう。はい、ソ連が入ってきて8月15日で負けますよね。そうしたらもうどんどん攻撃されるんですよ。これはもう負けた軍隊敗残兵ほどね惨めなものはないですよ。一般の人もですね殺されたりして、まあ、とんでもない悲劇が起きましたでしょう。だから今までね こうニコニコして言うこと聞いた人たちがですね、お前なんだとふざけんなと言ってね歯向かってくるというのは、それ言われる方にしてみると、まあ負けてきた証拠なんですよ。今まで勝ってる間は兵隊ってのはあんまりね、こうなんていうの、侮辱されないんですよ。ところがね、負けてくると兵隊ってのはもう敵意にさらされて侮辱されまくりで攻撃されまくりなんですね。アフガニスタンがそうだった、イラクもそうだったでしょう、あるいはリビアがそうだったでしょう、ね、そういう風になってくんですよ。なんか今回の岩国とか沖縄ね、あるいは日本全国米軍基地やって、その様子っていうのは、ああこれは負けの軍隊だなと、負けてきた軍隊がね、やっぱりみんなから非常に厳しい目で見られていて、今までは割と温かい目で歓迎されてたのが、満州と同じよ、これはもう敵だぞってわけでね、極めて厳しい目線でですね、こうみんなから担われると、政府からも担われる。でそれに対して一言も発することができない。負けた軍の大将なんてものは何にも言うことありませんからね、黙って逃げるだけですからね。なんか今の米軍基地なんか見てるとそうでしょう、一言も何も言わないでしょう、司令官たちがね、この問題について。あれ敗残兵ですよ。ああ変わったもんだな、変わるんだな、と思いますね。あるいはなんか NHK のね、受信料の問題ですよ。あれもなんかやらずぼったくりの世界ですよね。でまああれちょっと無理やりの徴収はとんでもない話があって、でイギリスの BBC もですね、実は NHK と同じようなことやってるんですね。あれ、とにかく税金みたいにして人々からその受信料を取り立ててんですけども、そのイギリスがですね、まあ見た分だけお金を取るという、まあ普通のコマーシャルなやり方に変更するらしいんですよね。でイギリスが変更するということは当然日本も変わってくるわけで、おお変わるかと、ついに忌まわしい受信料制度が終わるのかっていうのは非常に興味深い感じがありますね。だから要するにこの日本って結構海外が変わると国内が変わるんですよ。だからその外の変化をよく見てると面白いんですね。外の変化を見てると国内のこともよくわかりますから、だからそういうのってのはですね、まあ最近は本当インターネットって便利ですから、あんな便利なものはないわね。だからまあもちろん全てがわかるわけではないんですが、なかった時に比べたらはるかに物事よくわかりますんで、まあ、よく見てて外の変化を中に入れるといいですよね。でまあネットの世界なんかはね、ダークサイトっていうのが結構あって、だから表に出てるのは 5% ぐらいなんでしょ。 95% ぐらいはなんかもう見えないサイトで、まあ魑魅魍魎の世界だし、それからフェイクだとかなんとか、むしろそういうのが当たり前の世界ですよね。表に出てるのは 5% で、あとは見えない世界なんだから、フェイクの中にたまに本当の情報があるぐらいのもんですよね。でそのフェイクっていうのも意図的にやってるやつと本人の勘違いと、まあいろいろありますから、まあ、全て相対的なもんですよね。全部仮のものですよ。だからネットの情報でこれが正しいのは間違ってるのに大騒ぎしてる人結構いるんですけども、みんな仮の情報ですよ。例えばね、その何ですかね、戦前のですねことだってね、戦前日本が戦争やってる間国民に秘密にしてたことがたくさんあるわけね。で戦後になってみるにあれは謀略だったって話がたくさん出てくるわけだから、まあ大体謀略一番やるのは政府だからね。だからまあ今政府が言ってることは正しいだなんだって後からですね、それは謀略で間違いでしたということはいくらでもあんのよ。だからいちいちね、まあ、腹立てたってね、まあ、そんなもんなんですわ。もともとだからさ、フェイク、それから仮のもの、勘違い、嘘800でたらめ、それから見方が違うからね、なんか結論が違うというのは当たり前にある世界だから、その混沌の中から、まあ、自分で何かをね導き出す力を養うということが一番大事なことですね。なんか綺麗に整ったものだけ並べてこれが正解だなんてものはこの世に存在しませんね。そんなことやってるからね、コロッと騙されるの誰かがこれが正解だなんてのね、もっともらしく作ってね、これだけ信じりゃいいなんてね、言ってみればそのなんとかな、安易なことですよ。安易なことやってんからね、コロッと騙されるわけね。混沌の海の中から広い視野を持って、自分で何でもこう見出していかないとダメで、それは私は訓練だと思いますけどね。そういうものってのは本当に一朝一夕でなかなかできないように思うかもしれませんけども、いや訓練積んでいけばできるんじゃないですか。自分で推理してみるんですよ。いろんな情報を並べてみてね、推理してみるんですよ。一体何が起きてんだろうと。 ね、一つ一つのニュースの裏側に何かあるわけだからね。でそのニュースを並べて、フェイクニュースもそうですよ。なぜフェイク作るかっていう、意図的なフェイクって必ず意味があって作ってますからね。理由があって作ってんだから、それが大事なんですよね。そういうのもですね、これ並べてみるとなんとなく分かってきますよ。まあそんな感じでね、これからは本当に視野を広げていかないと物事分からないですね。だからやっぱりこう、まあ、平成の時代みたいに型にはまるって生き方してると、これから全く物事は分からないような、そんな時代じゃないかと思いますんで、ぜひ皆さんもね、たくましく生きていただいたらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、視野を広げる大切さということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。